おはようございます。私は成長の家本部講師の杉内秀治です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口清張先生が監修された人生の扉を開く第3週をテキストに、父母に感謝というテーマで話をさせていただきます。私は9年前の2001年1月に東京の成長の家本部からカナダに転勤となり、3年間カナダの成長の家駐在本部員として勤務しました。その当時、バンクーバーから内陸に入ったカムループスという町に日本から移住し、10数年、体操教室チャッツジムナスティクスを開いて、青少年を立派な体操選手に育てている成長の家の信徒で T 先生という方がいました。私は2003年の夏、その体操教室を訪ねることになりました。その教室は地元の新聞でも大きく紹介されていて、経営者の T 先生はカナダの体操選手権大会を目指すため、生徒の中から優秀な上級体操選手男女7名ずつを選んでワークショップを企画されたのです。私はその生徒たちに、父母に感謝をテーマに話すことになっていました。バンクーバーからカムループス市までは車で約5時間です。車で移動中、地元のラジオ放送がはっきりと聞こえてくるようになりました。放送内容は、その地方に住む青年の父親の形見の時計にまつわる体験でした。その青年は父親に、大学を卒業したらすぐ就職すると約束していたのでした。しかし、卒業してもなかなかこれといった仕事に就けなかったのです。青年が自宅でフラフラしているように見えた父親は、つい彼に小言をつぶやいてしまいました。その言葉で青年は父親に感謝の気持ちを持ちながら、その気持ちとは裏腹に反抗的になり、無口になってしまい、父親もまた青年をいたわる気持ちを表現できないまま月日が経っていきました。そんな中、父親が突然亡くなってしまいました。葬儀の後、青年が母親と父の遺品を整理していたら、父親の部屋で古い英国製の時計を見つけたのです。時計を見ているうちに、父親と過ごした子供の頃の懐かしい思い出がよみがえりました。青年は母親の許しをもらって常に身につけるようになりました。そして間もなく、彼は父親との約束通り、新しい仕事を見つけて働き始めます。彼の見つけた仕事は大型トラックの運転手で、地方の食品店に冷凍食品を配達する仕事でした。実際、彼の仕事ぶりはとても素晴らしく、お客様にも信頼されていました。ある日、運んできたすべての荷物を室内に積み込み終え、帰ろうとして、時計を見ようとしたとき、彼はあっと声を上げました。ポケットに入れたはずの父親の時計がないことに気づいたのです。慌てて冷凍室に戻って箱の上や周りを床に這いつくばって探し回りましたが、見つかりませんでした。寒さが増してゆく冷凍室の中で、青年は途方に暮れてしまい、頭を抱えて座り込んでしまったのです。愕然となった彼は思わず、ごめんなさいお父さん、もう一度だけ一緒に探してくださいと冷たくなった手を合わせ、お父さん、あの時計がどこにあるかを教えてくださいと、父親に呼びかけるように祈ったのです。すると不思議に寒さが消え、静寂の中で、懐かしい父が手を合わせている彼をじっと見つめているように感じました。そうするうちに、彼の耳にある音が聞こえてきました。あのチクチクという音。それはあの時計の秒針の音でした。彼はその音に導かれ、父親の形見の時計を見つけ出すことができたのです。ラジオから流れるこの話を聞いていた私は、その青年と父親の気持ちがわかるような気がしました。父親は青年が大学を卒業しただけでも、きっと喜んでくれていたはずです。そして彼も黙々と働いてくれた父親に、感謝の気持ちを伝えたかったでしょう。しかし、父親も青年も忙しく日々を過ごすうち、お互いに感謝の気持ちを抱きながらも、素直にその思いを伝えることができなかったのだと思います。本日のテキスト、人生の扉を開く第3週24ページには、愛を表現することが本当の喜びであると題して、次のように示されています。 朗読いたします。あなたの中にある愛を今こそ思い切って表し出そう。愛は心の中にあるだけではダメなのであって、表現しなければ楽しくならない。愛はあれども十分表していない人々が山ほどいる。もっと表しなさい。人生が楽しくなり一層素晴らしくなりますよ、とお勧めする次第である。朗読終わります。本当に親というのは、子供が思っている以上に子供を愛しているものです。青年が心を開いて父親に感謝の言葉をかけたら、父親は喜んで青年の卒業までの努力をたたえたことでしょう。二人はお互いに愛する気持ちを、感謝の気持ちを言葉に出して表現しなければならなかったのです。そしてそうした素直な心の展開として、失った時計を見つけることができたのだと思います。話は戻りますが、私はそのラジオ放送を聞きながら、自動車のハンドルを握る左手首の腕時計を見つめました。それは私の父の形見でした。この青年の話を聞いているうちに、懐かしい父の横顔がよみがえってきました。そんな風にして父への感謝の気持ちを持ちながら、カムループス市にある T 先生の体操教室、キャッツジムナスティクスに到着しました。体操教室に到着すると、T 先生とご家族の皆様がお出迎えくださり、早速選手権大会を目指す上級の生徒たち、主に中学生のワークショップに加わりました。いろいろな体操競技の設備が置かれた会場の中で、男子7名、女子7名、計14名の生徒たちの前で話をしました。そこで私がまず生徒たちに伝えたかったことは、私たちは皆神の子であって、無限の可能性を持っている。そしてその無限の可能性は、神の子であると真理を知って認めるとき現れてくるということでした。カナダ内陸部にあるカムループスでも、サーモンが川を遡ってきますが、これはカムループスで生まれたサーモンが、川を下り、太平洋を回遊して、約2年後、再びカムループスに帰ってきたものなのです。そんなサーモンの回帰本能に見られるような、無限力が私たちにもあると信じ、認めるかどうかが重大なことなんだという話をしました。本日のテキスト、人生の扉を開く第3週の138ページ、人間は宇宙の生命が咲き出た花である、と題する5文章を朗読させていただきます。本当の我は決してなくならないところの不滅なる神の子の命であって、これがちょうど朝顔の種が次第に発芽して大きな花を開くように、現象面に開いて表現されてくるのです。その現れが現象の我であり、したがってこの現象の我は進歩発達し向上するのであります。朗読終わります。人間は宇宙の命が咲き出た花であるというように、私たちのうちには無限の力があること、それを認めること、そして幼子の頃になって、その力を呼び出すことが大切であり、幼子の頃になるには、父母への感謝の心を持つことが大切であると、教室に来る途中に車のラジオ放送で聞いた青年の体験を話しました。そしてその感謝の心を通してこそ、本来神の子である私たちが持っている無限の力が発揮されるということを話したのでした。さて、その14人の生徒の中に、ジョシアという13歳の男の子がいました。彼はバーノンという車で2時間もかかる隣町から父親が運転する車に乗り、2年間休まずに通い続けているという生徒でした。父親が牧師のため、子供に厳格で強制的なところがあり、ジョシアはそれに反発しているようでした。私が父母に感謝の話の中で、親がどんなに子供を愛しているかについて、母親はわかりやすいが、父親はよくわからない場合がある。しかし子供が心を開いて、父親に感謝するとき、父親の愛がどれほど深いものであるか、知ることができると話したとき、真剣に涙を浮かべて聞いていました。その後は T 先生とその子供たちと接する機会がありませんでした。秋の紅葉の季節になり、私がバンクーバーに再度出張したある日、T 先生から電話があり、バンクーバー近くの体育館でカナダのジュニア体操選手権大会が開催され、子供たちが出場するから来ないかと誘われました。私はその日、成長の家バンクーバー会館での行事を終えて、 体操選手権の会場へ向かいました。広い体操競技会場に入ると、ちょうど吊り輪の演技が行われていて、大人のような立派な体格をした選手が見事な演技を終え、大きな拍手と歓声で迎えられているところでした。私はその選手を見て驚きました。それがあのカムループスの体操教室で、涙を浮かべて真剣に聞いていた13歳のジョシアだったのです。あまりに見事な演技でしたので、彼が大人のようにとても大きく見えたのでした。T 先生と喜びの握手を交わしたジョシアが、父兄の中の両親に手を振っていました。そして抱き合って泣いていたのがジョシアの両親でした。この大会でジョシアは11歳から13歳の部で総合1位に選ばれたのでした。本日のテキストではありませんが、谷口清張先生監修の人生の扉を開く第4集の160ページ、父母に感謝しえない者の人生は切り花のごとくであると題する5文章を朗読いたします。根があって枝葉があるのです。親があって子があるのです。親は根で、子孫は枝葉ですから、栄えようと思う者は、親を大切にせねばなりません。親を大切に思う心は、根を培い、ひいては自分の命を伸ばすもとになるのです。どんな子が親を思うよりも以上に、親は子を愛しているのです。朗読をあります。私はこうして、ジョシアの父母の愛がいかに大きなものであるかを知ったのですが、T 先生ご夫妻の青少年に対する指導の中にも、親の愛に劣らぬ深い思いがあることを知りました。T 先生は成長の家で教えられている教育法を自分の家族と体操教室の生徒の指導に生かしつつ、日々を過ごされてきたのです。体操教室では T 先生の奥様と二人の娘さんも優秀な体操指導スタッフとして大きな力を発揮しており、そこには父母への感謝を実践しながら、夫婦子供が互いに調和している麗しい家族の姿があります。成長の家では感謝には絶大なる力があると教えられていますが、T 先生一家の姿は改めてその教えの素晴らしさを実感させていただいたように思いました。それでは時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。